あ、ブラペには頑張ってほしいな。
ココネのわがまま、思い出のボールドーナツ。
はいはいはいはいはい、お母さん登場回ですね。
お母さん登場回、
ココピー掘り下げ回だ。
か、神の下だっけ、なんだっけ、
神の下ね、
神の下だっけ、
完全にエリナ様だなもうやっぱね、直撃の層までエリナ様ってやつが神の下って呼ばれてて、うん、あ、すごい批評家みたいな、
うん、
美食家みたいな。
なんか飯に厳しいのかと思ったら、実はそうでもなかったね。
なんだろうね。
そういう感じでもなかった。
掘り下げてくるのかなと思ったんだけど、うん、すごい飯に厳しくてさ、うん、なんか批評家みたいな感じの目を出してくるかと思いきや、うん、普通になんか何でも美味しいって言ってたし。
みんなの作った飯に対して、
うん、
カスやって
。厳しい。カスや。山岡さんの鮎はカスやって
言ってくる。
言ってくるタイプのかなと思ったら、ただただ普通にいいお母さんだったっていうね。うん。うん、親子のすれ違いを書いた話でしたね。
ココネちゃんの
神の下の設定別にいらなかったなと思ってまあまあまあ、
ココネちゃんがそのね、私わがままかもみたいなで、
うん、そう、お母さんにね、わがまま言っちゃったかもみたいなね、ココピーのね、育ちの良さが、
うん、そうね、
ママ呼びなんだよね、ココピー。
あ、確かに、ね、
お母様とかだと、ね、うん、お金持ちの家だからお母様とかさ、
まあどっちかよね、そのお金持ちっていうか、うん、そういうお嬢様系って、
そう、
お母様か、
でもココピーがママ呼びなの可愛いなと思って、
うん、なんかなんだろうな、どんどんどんどん属性がさ加わってきて、
ココピーに属性がどんどん加わってってさ
お前だけ属性だけ見りゃお前がパフェなんだよ
あざといわと思って、ココピー
属性のパフェみたいなんだけど、
いやでもアマネンも大概だけどな、
まあ、な、
属性盛られてんのはいや大概だわ、甘えたいな、うん、ココピーもな、あつこさん美人だからさ、わざわざ作画の癖がすごいんだよな。わざわざ、なんだろう、お母さん会はね、作画の癖がすごいんだわなんだろうな、作画の癖が強いのよ。
新キャラだから安定しない、
ね、安定しないというかね、まあまあ、なんかね、不安な顔になるんだよねちょいちょい、品田杏さんもそうだったんだけど、ちょいちょいね、なんか作画が不安になるんだよな。
なんかごめんなさい、気持ちデバプリ、作画ちょっと、うん、なんだろう、安定しない回が多い気がするのは、うん、これこそ急いで作ってるから
めちゃくちゃ簡単作画になる時がたまにあるんだよね、顔がすごい不安になる時があって、
多分これがその影響なんだと思うよ
まあやっぱ制作がちょっとね滞ったせいでいろいろ大変になったから、うん、やっぱ作画がねちょっとフィリピン勢が多かったり、
ちょっとそうだとは思う、うん、
寿司がやたら少ねえなと思ったり家族3人で食うのに寿司やたら少ねえなみたいな、
ボールドーナツってあるじゃん、うん、
はいはいはい、
今回もそうなんだけど、ボールドーナツって、
うん、
俺ミスタードーナツでしか見た時ないのよ。
はいはいはいはいはい、
なんだっけ、あれロリポップ、
ロリポップ、ロリポップ、ディーポップじゃない、
ディーポップだ、ロリポップは違う、
ロリポップは
ディーポップが、
ディーポップ、
あるじゃん、うん、まあだからあれしか俺は知らないのよ、
うん、俺もあれしか
知らない、ボールドーナツとして売っている状態っていうのを見た時ないのね、
うん、
まああるんだと思うんだけどね、探し
ゃ、うん、
こっちのこっちは悪いんだけど、その、コンビニ、
うん、アンテナが低いから悪いんだけど。
そう、うん、ドーナツのアンテナが低いから、
うん。
ミスタードーナツ以外のドーナツってもうコンビニでちょっと売ってるものしか俺は知らないんだよ、うん。だから、なんだろうな、ボールドーナツっていう名前を正直俺は初めて聞いたの。
ディーポップだと思ってるからね。
そうそうそう。あれ、あ、ボールドーナツっていう名前でいいんだっていうか。
あ、ディーポップだ。
うん。と思ったのね。まあでもそうだよな、そのミスタードーナツだから言えるわけないし。で、
まあ商品名だろうかな、ディーポップっていう。
こういう風に扱えるほど、こう、うん、ね、なんだ、一般的な、その、知名度じゃないけど、
うん、
知名度って言うとちょっと違うんだけど、なんだろうな、ドーナツってこう、まあ、言ったらこう、当たり前の、その、
うん、
一般の食事っていうかその食べ物として成立してるじゃん。
うん、
それと同じ、ラインにボールドーナツっていうのがいるんだっていうのがなんか割と衝撃で。あ、そうかって。あれは一企業が生み出した一つの商品じゃなくて、もっと広く、でかい括りで見た、
ボールドーナツっていうもう、そのあれがあるんだなっていう、ね。
そうそうそうそう。っていうのってちょっと衝撃だったの。
そこまで、ボールドーナツに。
ボールドーナツ、見た時ないから、ボールドーナツって名前も正直今回初めて聞いたし、俺。だから、ちょっとびっくりしたっていう、うん、話ではあるんだけど。
まあ、考えてみれば別になんだろう、ちょっとちっちゃめのアンドーナツみたいな。あれだってボールドーナツみたいなもんだなと思って、俺はまあ別になんか、普通にまあ、
ちょっと
アンドーナツって、まあ、ボールドーナツみたいなもんちゃう。だって、アンドーナツって穴開いてるし。
ああ。
うん。
まあ、まあ、あれに関しては。穴
は開いてることが
どうなんつの？でも、あれをボールドーナツっては言わない。言ってるのを見た時なくて、
まあそうだね、うん、ボールドーナツっていう言葉自体があるっていうのが
あれはボールドーナツと呼ぶ食べ物なんだ。
まあこれはだからカルチャーショックだよな。
だからファミチキばっかり知っているけど、うん、こうフライドチキンみたいなやつを見た時ないみたいな あれはフライドチキンって言ってその一企業が生み出した、あケンタッキーでいいや、うん、ケンタッキーのそのあれしか知らない。
はいはいはいはい、
でもあれってそのフライドチキンっつってこう
ちゃんとその種別としてあるんだ
な、ね、うん、あるんだみたいな衝撃があった
ボールドーナツでそこまで衝撃受けてる人多分ライダーくんだけだと思うんだけど、
マジで
そこがそんなに気になってる人、
あボールドーナツってそうあ、うん、そうなんだっていうのはちょっと気になった、
ね、そんなに気になるとこだった
な、そう、
うん、
なんだろう、そんなに市民権のある、一般的な呼び名かつ食べ物なんだっていう。
わ
あ。衝撃、うん。
そこにそんなに衝撃を受けたのか。そうか。面白いな。そのジェネレーション、カルチャーショック面白い
な。そうね。ジェネレーションではないから。
カルチャーショック
だ。同じでしたね。そう。だからちょっと、まあ、うん。でもやっぱ、こう、ボールドーナツ食べたいって言っているここね、ちょっとこうやっぱ、
ね、
少しお嬢様感と、うん、やっぱりそのあの当時無邪気で可愛かったんだなっていう。
ロリピーね、
うん、
ロリピーツインテールだったね。
ロリピーはもう名前ないじゃんココピーの名前はココの部分だ
よ。ここロリピー。
それがロリピーだった場合もう原型ないんだよノリピーみたいなさ。
ツインテール可愛かったよね。でもあれぐらいだったら別に買ってあげてもいいと思うけどね。やっぱね、あの親戚のね、人がね、あのね、なんかね、
まあちょっと聞くしたんだろうね。
あの、なんかね、あれにね、口出すんなボケーって。あー、うるせえなボケー、おめえは普段育ててねえだろがよ、ハゲがよ、って。あーね、やっぱね、まあ、知らねえやつほどね、なんかね、口出ししてくるんですよ。あの、うるせえな、素人は黙っとれボケーがよ。それがねずっとね、うん、このお母さんの心に刺さり続けてるわけですよ。やっぱココピーのさ、お父さんとお母さんの心に、ね、
だからあれから
怒り続けてるんだよ。
あれからこうなったわけじゃん、
うん、ココピーがこういう性格に形成されてしまったわけだよ。やっぱ
人格、一つの人格が変わるほどの衝撃、
これだけの衝撃だったんだよやっぱ
あれがって思って、
いやでも本当に子供のさ、うん、親からの一言とかさ、
うん、
そういうのってやっぱトラウマじゃねえけどさ、うん、心に残り続けるからさ、だからうかつなことを言うんじゃねえよ部外者がよって俺はあのシーン見て思うんだけど、あのね言ってる側の大人からしたらね、そんな大したね、なんかね、あれなのよ、ちょっとした注意みたいな感じでポロって言うのよ。でも子供からしたらね、もう初めてそんなこと言われたって思ったら、もうやっぱね、あお父さんお母さんのためにやっぱねわがまま言っちゃいけないのかなみたいな、そうなっちゃうんだってさ。だからさ、あの親子の噛み合わない会話になっちゃうんだって。俺あれすげえ気まずかったんだからねあのなんかココネの好きなもののうんちゃらの話とかお父さん聞くじゃん。でもなんか
それはどういった食べ物なんだ
もうあれだ、多分普段からやっぱねこのね、わかんないから全然二人で会ってないからさ、もう噛み合わないのよ親子の会話が、うん、もうこのシーンがとてもとても辛い。もうお父さんとねお母さんと久しぶりに会うから楽しい会話をして楽しい食事にすればいいじゃんみたいなユイピーが言うけど、
うん、
それねやっぱねココピーとあれはね普段からそんなことなかったから、もうお父さんとお母さんのギクシャクすることもう気まずい気まずい。
あれだからその、うん、まあまあこうなっちゃうよって、あれはなんだよ、親戚のおばちゃんなんだっけ、
親戚のあのお父さんの姉か、うん、だからおばさんなの、
おばさんか、
うん、
このまあ責任のグラフがあるとする、これが起きてしまった、
責任のグラフがあるとしたらここ、ね、おばさんのせいだ。
おばさんが全部を占めるわけでもない気がするね、
う
ん、
まあまあまあ、まあ
6か7、うん、ぐらい
で6か7ぐらい であとは普通に買ってあげなかった。結局そこでおばさんの言うことで、
いや買ってあげなかったというよりは、うん、そこから、まあ、あれから中学まで 何年あるよっていう。
放置されて
ってあるじゃん。そう。そこの責任っていうのもあるのよね。
ああ、まあまあ、忙しかったとはいえ、うん、やっぱそこでコミュニケーションがね、うん、親子のコミュニケーションが足りなかったせいで、
あれは、だ
ってボールドーナツいつまで引っ張ってんねんっていう。
そうだからさ。
中学校になるまで知らなかったっていうね。
もちろんそこで、ちゃんと、まあ、買わなかったっていうのも、まあそれも一つの手段だったしな、うん、っていうかその、まあ結果、
うん、
で、まあもう知らない、あの流れでは仕方なかったとしよう。
うん。
うん、まあ別にか、あそこで、まあそれはそれとしてって言って、買ってたら、
うん、
あ、でもどうだったんだな。買ったとしても、その、うん、わがままな子になっちゃうわよっていうのは残ってたと思うから。
うん。
うん、でも、わがままとかそこら辺の、なんだろうな、意味合いみたいな、の言葉一つでちょっと、変わってたかもしんないし、
その後のねのフォロー次第では全然ね、うん、ここまでわだかまりを残すこともなかっただろうになっていう、
責任もあると思うから、うん、だからまあ半いや三四か三ぐらいかな親の。
でもねやっぱね、うん、この後ねやっぱそれをさやっぱまだ親もさやっぱあの、うん、その感じてて気まずさを感じてて、うん、その後あのゆいぴーのさ。うんゆいちゃんのお母さんにさ、うん、そのなんか相談して、なんかあの、この親御さん同士でさ、悩み相談みたいな、うん、あの子供の育て方良かったのかしらみたいな、うん。このシーンがね、ちゃんと差し込んでくれたのがね、うん、やっぱ大人になっても、この、なんだろう、悩みっていっぱいあるし、やっぱどうしたらいいのかしらみたいな。もうね、これが出るっていうのが、俺このシーンすごい感慨深いなと思って、うん、やっぱ大人になってからじゃないとね、子供の頃こういうシーン見ても多分流しちゃうから、
あ
うん、気づかない親心、うん、なんだろう、この心親、ん親心こう知らずみたいなね、うん。うん、みたいなシーンで、こういうのをちゃんと差し込んでくれるから、
あのシーンで、
うん、
その、まあ、あれがきっかけで、
うん、
まあ、打開じゃないけど、
うん、
うん、まあ、和解した。
和解するきっかけ
になったじゃない、うん。でも、まあ、あれを、まあ、あれって、こう、親が相談、親として相談した、うん、できるようになったっていうのも、結局、ここねに友達ができたから。
あ、そう、ね。
ってい
う
とこがでかいじゃん。
うん。それ知らなかったらね、うん、その子のつながり多分なかったからね、やっぱ海外の、あれでずっと行ってたら、親友たちもいなかったし。
うん。だから、これは、うん、まあ、まあ、ゆいとつながるきっかけ、まあ、きっかけだったのは、もしかしたらその、ね、こう、ゆいからい、のぐいぐいさ、みたいなつのもあると思うけど、やっぱりここでの成長ってのもあって、結局はその、親との仲直りになったのも、ここでの、この、努力とか、成長がきっかけだったと思うのよ。うん、結局、その、だから、
限界状況ですよ。ヤスパースの書いた限界状況ですよ。人はね、人と交わることでね、
うん、
限界を突破していけるんですよ。
そうだからそこの、うん、すごく間接的にここねの成長みたいなも感じれて、
うん、そうだね、だちゃんとやっぱそこでここねがね、うん、ただそれだけでもなかったって、うん、ちゃんと自分でここねもね、
うん、
そこで買ってもらえなかったからその親がそうなっちゃったのかなって思ってたけど、うん、ここねは別にそんなこと思ってなくて、ちゃんと親の心も理解した上で、
うん、
本当にいい子に育ったから、うん、いやーコネちゃんはいい子やな。
うん、だ人間関係を変えたっていう、
うん、
そういう成長が、こういうの、親との和解につながったっていうのを感じて、なんかやっぱり全体的な流れがすごく
グッときたっていうか。いい話さだったな、うん、いい話さって言うと、途端になんかいい話がな、なんかチンプになるんだけどな、いい話さだったな、
ね。いい話さを知っている世代もさ、あれなんだけどね。
いい話シーサーなんすよ。
いい話、
うん、
知らないでしょ、もう若いから。いい話シーサー。
いい話シーサー知らんの。
まあいいや。
やっぱね、一人で食べるよりみんなで食べた方が美味しいんですよ、うん、ドーナツは。
そうね、
うん。みんなで食べる美味しさよ。う
ん、だから、まあ、さっき言った話さ、この何年、この何年間も打開できなかったって。うん、だから、これは、ここの間、やっぱりその、まあ、親もそうだけども、ここねもその、ね、
心にしこりがね、
残ってて、やっぱり成長できて、成長できなかったっていうかさ、
うん、
うん、に、その友達ができなかったわけじゃん、ここまでの間。
うん。
うん、やっぱりそこら辺の人間関係みたいなのも、やっぱり構築できなかったっていうのもあって、ここら辺の本当にこの時代、本当に闇期ではあると思う。みんなの闇期。
まあでも人は成長できるから。
うん、そう、だから、それを打開したっていうのが、
うん、
本当にこ、ね、
いい回だったな、
ね、いい回だなって。
やっぱ心の成長を描けたから。
だいぶロングでこう感じれた。長さがすごく、長い、でかい規模での、感動が来たなと、うん。そして、ボールドーナツって言うんだ。
そこでかいんだな。
うん、俺のモヤモヤも解決できた。モヤモヤしなかったけど。
いやまあココピーもね、多分子供ながらにね、多分お父さんとお母さんと一緒にボーナツす、ボーナツ、
ボーナツってなんだよ。いろいろ混ざってんだ。ボールドーナツが混ざった結果ゴーナッツみたいな。
あれはシェアするためになんかボールドーナツ食べたいって言ったのかなみたいなのがあって、お父さんとお母さんと一緒に食べたかったなっていう、やっぱ一人でね、ボール、まあ単純にその多分美味しくてキラキラしてて美味しそうだなってのはあったけど、うん、やっぱお父さんココピー優しいからさ、元からやっぱあの、ね、お母さんとお父さんと一緒にやっぱなかなかあんまり出かけられなくて、でもそこでやっぱ一緒に食べたかったなっていうのが多分あったと思うから、うん、まあそこの描写に関しては描写されなかったんだけど、うん、うん、俺だったらそう考えたから、やっぱ一緒に親子で一緒に食べられるみたいなので、こうなんかボールドーナツシェアできるからなみたいな、うんのがココピー思ったのかなというのもちょっとあって、うん、まあ手のかからないいい子だって言われたら、まあそれはすごいいいことだとは思うんだけど、でもやっぱそれはね、わがままじゃないというかさ、
うん
うん、そういうとこでやっぱ買ってあげるのも大事なのかなみたいなね。
まあそうね、うん、いや本当になんだろうな、わがままってなんだろうって、その大人も考えなきゃいけないことだなっていうのも思うし、まあそもそもなんだろう、ね、人として人間として、
うん、
自分の主張って、主張を通すっていうのは何なんだろうみたいな、どういうそのどこまで主張って通していいものとか、でも、うん、誰かに全てを譲った方がいいのかとか、そこら辺を、やって改めて考えなきゃいけないな大人もって思う瞬間ではあったなと思うし、
その辺をやっぱ教えていくのがね、子供に伝えていくのが大事なのかなと思うから、今回の回を見て少しでもね、子供にねそういうのが伝わればいいなと同時に、やっぱ大人にもそこが伝わってほしいというか、
大人こそ
それを、大人こそそれを理解して、
理解しなきゃ子供には伝えられない
ないから、自分でやっぱそこをね、あの
すごくありきたりな、どこにでも書いてある言葉にはなっちゃうけど、
うん、
何がダメかっていうのを教えるには、まずその自分が理解しなきゃいけないし、分かって
ないといけないから、
そして何がダメかっていうのを、うん、理由を説明して伝えなきゃいけない、
そう、だからやっぱ大人はさ、すぐ子供にさ、ダメとかさ、しちゃダメとか言われても、うん、子供はなんでそれがしちゃダメなのか分かんないから、うん、怒られるって、ね、そのなんか嫌な記憶だけが残って、なぜそれをしちゃダメなのかっていうところまで考えに至らないといけないから、大人はやっぱ何がダメなのかを説明しなきゃいけない。そこでダメっつって、しちゃダメっつって怒るだけじゃ、子供の成長には繋がっていない。
うん、まあ、ほんとね、あの、なんだろう、あの、その、おぎままとかが口を酸っぱくして言ってるような話だから、わざとこうやって取り
上げるわけではないんだけど、ま
あ、そんなことを思ったりできる回ではあったなっては思うので、うん、23話は、なんだろう、ブンドルダについて一切、
はい、
触れてなかったけど、正直、触れるとしたら、
なんだっけ、ブンドルダについても書いてあったけど、
俺ちょっと思ったのは、
アメとムチですぐやる気出すな、こいつらっていう。なんかね、それまでさ、ゴーダッツ様本当に見てんのみたいな。うん、なんか頑張ってもしょうがないんじゃないのみたいなこと言った途端に、ゴダツマが、実はお前たちをいつも見てるぞって。
3だっけ？
それ23話だね。
23だっけ？
我々は、ゴダツ様はいつでもね、お前たちをちゃんと頑張りを見ているぞって言ったら、うん、もうすーぐやる気出してね、ブンドルブンドルーってなってたから、あ、ちょろいわー、こいつらちょろいわーと思って。
うん、ピピピピを撮るときにさ、
はいはい、
子供がドーナツを食べようとしたときに撮って、
うん
こいつ、多分、この子供、そう、一瞬思ったの。
うん、
子供のから、そう、なんだろう、取って、記憶奪うって、うん、その、なんだろうな、子供の記憶って、まあ、その、まあ、日が浅いからさ、
うん、
そんなにないじゃない。でも、ドーナツの記憶って、多分これ今、初めて、
うん、
取られる。初めて食べて、あ、ドーナツって美味しいって、
うん、
で、それが記憶になるはずの瞬間なわけじゃない。
うん、
で、それで、取られた、状態ってのは、なんか、無から取られてるから、何の影響もなく食えるんじゃないかって一瞬思ったの。
いや、まあ、そもそもなんだろう、記憶を取ること自体がさ、副次的な効果というかさ、別にさ、なんだろう、その、 記憶を取るのが目的じゃないの、
それではあるんだけどね。
レシピッピが目的だから、うん、そのなんだろう、あくまで副次的な効果だから、うん、アマネンの味が変わるっていうのも別に味を変えて邪魔しようって目的じゃないのよ、まあね、あいつら。レシピッピを奪った結果、なんかその奪ったやつの特性によって勝手に引き起こされる副次的な、まあ、あの二次災害だから。ワク
チン打ったら腕が痛くなったみたいな感じ、
うん、そうそう、副作用みたいな感じだからさ、あれ。だからこそ立ち悪いんだけど。
でもあの状態って今、はい、でも大人はさ、結局あれってなるじゃん、うん、んって なっちゃうじゃん、うん、なんで食ってたんだけど、なんでこれを好きだったんだけど、なんじゃん、子供が食らった場合、それ食べたことない子供が食らった場合、
まあダメじゃない
よ、ね、何も影響なくパクパクいけるんじゃないかって一瞬思っちゃったのよ。
まあでもそこに関してダメージないのはいいけど、
うん、思ったんだけど、だからこれどうなるんだろうと思ったの、子供が食べる瞬間に取ってたから、うん、この後の描写どうなるんだろうと思ったの、うん、何も描写されなかったの
そこまで考えてない。
ちょっと面白かったのね、うん。
脚本の人そこまで考えてない。
だから今回そのブンドル団の活躍が正直俺飛んでる。それがあったから。
まあ記憶を取られるっていうなんかあれのシーンがちょっと薄かったのはあるけど。う
ん、でも、
ま
あ、正直飛んだけど覚えてるのは、うん、ここねやっぱりさ、やっぱこう本当に一番大事な記憶ではあるからさ、
うん、
ボールドナッツの。
そうだね、もう
本気度が違ったなって。
やっぱね、身内に手を出すとね、プリキュアはね、やばいよ、ね。身内に手を出しちゃいけない。プリキュアの身内に手を出すのは。もう、これはまあ ね、殺されても文句言えないから。ああ、だって昔のプリキュアだったら殺されてたぞ、お前。ブチ切れたプリキュアに。消滅させられてたからな、うん、ナルシストル。いや、ナルシストル割と消滅させられて当然のことしてるからな。
してるからな。それは思う。それは思うけど。
今回よく消滅しなかったな。
うん、ずっと怖いのよ、こいつら。
そう、ずっとやってることガチだからさ。うん、だから企業系の敵はやっぱガチっていうのがプリキュアの中であるから。う
ん、本当にトロピカってた奴らは本当に可愛いもんだなって。
あいつらはね、なんかね、適当感あったから。今回の敵許されない感じがしてるから。
なんかね、ずっ
と許されない。久々になんか殺される。ね、やっぱプリキュア5ではね、敵の幹部はね、敵も組織の会社の一員みたいなやつらだったから、容赦なくぶち殺されてたわけだけど、最近ぶち殺さないのもどうかと思うから、やっぱ俺はね、敵はぶち殺してなんぼだと思ってるんだけど、根絶しなきゃいけない。
まあ、どうなるのか、ぶち殺してなんぼっちゅうとまるだけど、まあまあ、どうなるのかっていうところだね。
うん、じゃあまあでも、改心してなんとかなるとか、そういうの、敵でもないから。
まあ、もうね、一部改心というか、洗脳が解けてみたいなのもやってるからね。まあ、
でも、セクレートルーさんとかナルシストルーがね、
どういう立場なんだろうみたいな疑問はある。
そう、ただ雇われの身とかなのか、うん、あれなのかで、また変わってくるから。
わざわざ、一般人を洗脳して、うん、
あれしてるのか。
あれをしてる、まあ、そもそも、その、生徒会長そうだったじゃん。うん、あれも、理由がわからないんだよ。
そんなことわざわざする必要があるのかみたいなのがあるから、うん、まあ、ナルシストルの性癖って言われたらそれまでなんだけど、
まあね、
小学生の女の子を支配したいみたいな、そういう性癖だって言われたらそうなんだけど、
うん、
まあ、ちょっとさっきの25話で俺のこのね、なんかね、うん、あれ疑問がさらに深まるんだけど、
うん、
あ、死なねえんだって思って。
ああ。
25話でね、てっきりナルシストルがね、うん、退場すると思ったら、あ、え、今の流れで退場しねえのっていう。
全然普通に。
まあまあまあ、その先の話だからあれなんだけど。
じゃあ24話行くか。
はい。
うん。